この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、ポッドキャスター兼、患者の徳松武です。ということで、この番組はですね、高校時代の同級生である私徳松と杉がですね、高校時代やってた漫画の貸し借りをこのアラフィフになった今また新たにやっていこうと言ってやってる番組でございますが、はい、ね、うん、まあ高校時代と唯一違うのは、その漫画の貸し借りをするね、漫画は今杉が経営する大和接骨院からの本棚からお借りしていると。まあその点が1点変わってるというだけで、あとは何もね変わってないんですが、まあ何も変わってないこともないですよね。なんかやっぱり言ってもアラフィフですから、
元気がなくなってきてますね。
元気
あれよく言うじゃないですか、あのリリー・フランキーさんが、あの おじさんが落ち着いて見えるのは元気がないからなって
なるほどね。
最近それをすごい実感しますね。
あ、別に悟ったわけでもないし、
そう、
ね、
そう、
何かが分かったわけでも、迷いながら、
そう、
ただ元気がないだけということで、
ただ元気ないだけ、
ちょっとこの接骨院の本棚も元気がないがために、
はい、
しばらくちょっと更新が止まっておりまして、
はい、いや俺は元気でしたよ。
ああそうですか、はい、まあ僕がね、まあ元気なくて、
まあ聞かない方がいい？
まあちょっとあの細かい話はできないんですが、うんうん、まあざっくり言うとですね、なんだあの時村というね、やっぱりあの僕は新しくね、はい、もう村を作っちゃおうと、この世がダメなら、
やべえやつですよね。
この世がダメなら、もう自分で新たに街を作っちゃおうと。
あれだよね、あのドラクエ3でやったじゃないの、商人をさ、
はいはいはい、
一人連れてって、
うん、
で、あの村を発展させるんだわ。
うん、
で、ストーリーが進行することに、その街もどんどん進行していくんだけど、
うん、
最終的に、うん、街の人にクーデターを起こされて、
うん、
その商人は牢屋にいられるの。
ああ、なるほど、ね、
まあ。そうなるところだったね。
そうですね。もうほぼ牢屋に入ってたということで、まあやっぱりあの
トクマスバーグだよ、
シムシティ世代なので、
はいはい、
まあちょっとあの現実はシムシティみたいにはいかないなということで、まあね、けどやっぱりここで大切なのが、うん、やはり僕の頭の中では、うん、その村は存在していると。やっぱその想像力を培われたのはね、
うん、
漫画のおかげですから。
どんな漫画のおかげ？
いやいや、もうドラゴンボールに始まり、
ああ、は
い、
そうだ、
戦いラーメンマンのおかげですから、
なるほど、
この想像力がある限り、僕の頭の中では、なんであの時村というストーリーがね、あるんで、まあ、いずれ、まあ、またね、あのどうせやらないだろうと思われると思いますけれど、いずれこれは自分でね、同人誌化してですね。
誰が買うんだよ。
コミケで発表したいなという目標に変えました。まあ、ちょっとそれ以上は、聞かないでください。
は
い、
もうそっとしとくわ。
はい、そっとしといてください。まあ、だからいろいろ、そら僕らもね、次も47に。
来月ですね、3月。
まあ、47歳、
うん。3月13日で47歳ですよ。
まあ、これがね、はい、若いんだが、年なんだかわかりませんが、
うん、
まあ、ちょっといろいろ環境がね、お互い変わる心境の変化も、
そうですね、
あったりするんじゃないですか。うん、次もちょっとこの休んでる間に、ちょっと変化が、起きてるみたいな話聞きましたけど。
あ、まあそれは最後に、じゃあちょっと。
あ、そうですか。う
ん、最後に。
わかりました。
収録の最後にちょっと報告、はい、
だからね、まあ今回、やっぱり僕をね、うん、
はい、
ずっと支えてきてくれた漫画。
はい。
うん。で、まあ今回紹介する漫画も、僕のね、支えになってくれたんだと思うんですよ。杉がね、まあこの、休んでる間、うん、僕が元気ない間、まあちょっとこの漫画、読んでね、元気出せよみたいな感じで、
元気出たでしょ、
紹介してくれたんですけど、うん、やむわ。
やむ、
元気がないですって言ってる友達に紹介する漫画じゃないわ。
そんなことないでしょ、
うん。余計落ち込みかけましたけれど。
村ビジネスを始めようと思ったんじゃないの。
いや、
村ビジネス。
いや、なんかもう、ちょっとなんか俺の話かなって思うちょっと下りもあって
まあまあまあ、
いろいろ考えさせられる漫画でしたが、
はい、
まあ前回も聞いたの人も忘れてるかもしれないので、改めて、
そうですね、
今回紹介する作品すぎから紹介お願いします。
はい、接骨院の本棚、第75冊目、
はい、
石津夏子先生で、ルナシー、
ルナシーっていうね、 まあ、僕ら世代は非常に馴染みのあるタイトルですね。
ルイチ河村ですね。
はい。まあ、ビジュアル系バンドのね。
ね、だって、杉蔵先輩もね、トモプーの。
ああ、そうですね。
トモプーの先輩ですね、
まあまあ、
地元の。
やっぱり、まあ、その、たどればやっぱ X とかあるんですけれど、そうそうそう、やっぱり今あるそのグレーとか、
はい、
あのラルガンシェルとか、まあ、その後のそのビジュアル系バンドブームっていうのは、まあ僕
ら世代では、まあ、
ルナシーが作ったん、先駆けですよね、作ったんと言っても過言じゃないんじゃないかなと思っているんですが、バンドの漫画じゃないんですよね。ジャンルが。
そうですね、はい。
ルナシーというタイトルではあるものの、
は
い、いやー、なかなか。
すごい作品ですよ。
どういうジャンルは、なんか、まあ、なんて言ってましたっけ。
まあ、スピリチュアル神級漫画。
いやいやもうその漢字が何の漢字かもわかんない。神級、その新しい古いなのか。
針と球です。
あ、針と。
針とお球です。
お球の、
はい、
スピリチュアルの、
はい、
針とお球の漫画ということで。
そうですね。
ルナシーっていうね。
ルナシー、
うん。で、これ、そのバンドのルナシーも、一通り読んだんですけど、関係なかったので。
ああ、バンドのルナシーじゃないでしょ。
主人公の女の子がルナちゃんなんですね。
ルナちゃんですね。
まあ、はい、そこら辺で、まあなんか、ルナシー。
ゴーダ
っていう、まあそういうつながりなんだと思うんですけれど、はい、まず注目すべきは、この漫画のその掲載誌というか、
はいはいはい、
何で連載してたかっていうのも珍しくて、
はい、
小説の月刊誌みたいなね。
そうですね。
で、小説が掲載される雑誌の漫画のコーナーとして、はい、こう連載してたというね。
そうですね。だから、まあ、より、異色ですよね。
だから、より多分マニアックだし、文学的な作品だなとは思って、
いや、そうですね。
読まさせていただいたんですが、
はい、
まあ、ちょっとあれですね。もうなんか、へこみましたね。
へこむかな？
へこむ。これどういう経緯で見つけたんですか？
確か X で流れてきたんですよね。
はい、
このなんか、X 結構あるじゃないですか。漫画の、
まあいろいろね、
10ページぐらいが、こうなんか。
ありますね。はいはいはい、はい、そうそうそう。僕もそれで。
確かそれで、確か見て。
先が気になりますよね。
そうそうそうそう。で、もうまんまとですよ。
も
う全巻ポチっちゃって。
気づいたら、うん、っていう
感じ、ね。気づいた時にはもう、前回ポチってました。
あ、ポチってたということですが、はい、まあまあ、話していきましょう。作品自体は素晴らしい作品でしたので。
ねえ。
はい。まあけど、読むタイミングと読む人間は選ぶという、うん、作品にはなってると思います、まあ、
そうですね。作品の解説をしていくとですね、
はい、
もう冒頭から、
はい、
あのですね、その主人公らしいゴーダルナさんが、
ゴーダルナさん。
はい。まあ、刑務所、なのかなこれ。刑務所に入ってて、
うん、
で面会に、まあ、弁護士の先生か分かんないですけど、が、まあ、本を差し入れてくれてるところから。
あ、そうでしたね、う
ん、
は
い。その本のタイトルが、
はい、
ルナシーなんです
。ルナシー。
そう。
ですね。
はい、で、それを、ゴーダルナさんが、
はい、
読むところ。しかもそこにある、その、吹き出しというか解説のナレーションがね、
はい、
で神の子として生まれた、
うん、
ゴーダルナの伝記である、
ね、
ってところが始まるんですよ。
はい
はい。
まあ、だからまあ、結論としては、捕まるんですね。
う
ん、
まあ、そうですね。まあ、だから、まあ、最近よくあるんですね、こういう手法。最初にも、まあ、出落ちがある、あって、
そうです
ね。なんで捕まってんの、はいはい、みたいな感じで。
古畑任三郎
方式。
方式ですね。はい。画期的な。うん、最初にオチを見せて、うん、なぜそうなったのかと。
要は詳細に描いていく
という。
だからですね。
この方式って、なんかその、複雑な部分ではありますよね。
まあまあまあまあね、なんか。
なんか途中で、もう、どうにかならんかなと思う時もありますよね。
そうそうそう。
なんかこうもうラスト、わかってんだけど、どうにかこのラスト変更聞きませんかと。なんかあの、大河ドラマを見てるぐらいの、大河ドラマって、オチ決まってるじゃないですか。歴史のもの。
だからね。
なんか、どうにか、
うん、
龍馬の暗殺回避できないかな、ぐらいな気持ちになる。
まあ、タイムボカンに頼むしかないね、
そのタイムボカン、
うん。
なるほどね。あれでタイムスリップもんでしたっけ？タイムボカン。
そうだよ、う
ん。あ、そうですか。
タイムボカンそうです。
タイムボカンシリーズですよね。
はいはい、
ヤッターマンとか。
そう。
はい。ということで、まあ、ヤッターマンみたいなポップな作風ではないので、ちょっと次から、ちょっとまあ、軽く、 どういった話なのかと。
まあまあ、その、結局、最初はその、刑務所のところから始まるんですけど、まあ、回想シーンで、
はい。
高校生かな、
はい。
はい。高校生のシーンから始まっていくんですけど、まあ、黒板に、パンツが、こう、画鋲でこう、刺されてて、で、それをこう、一生懸命、撮ろうとしてる主人公のルナちゃんのシーンから始まる、なんか衝撃的な。
どぎつい地名がね。
そう、しかも、ルナちゃん背が低いから、はい、あの、
ぴょんぴょんって。
そうそう、黒板のめちゃ上に刺さられてるから、
はい、
撮れないんですよね。そう。で、プールの時間が終わると、
はい、
いつも黒板にパンツが貼り付けられてるっていう。いじめられちゃってる、ルナちゃんいじめられちゃってる。
もう嫌ですよね。もう、そんな、あの、元気が出る要素がないですけれど、うん、はい。まあちょっと、そういうね。
そう。で、ストーリーテラーが、まあ、スバル、はい。だから、これはスバルが書いてる小説っていう、小説が自助伝。自助伝なんで、まあ、スバルってのは、まあ、ルナちゃんの、まあ、幼馴染で。
幼馴染。
まあ、小説家を将来、小説家になりたいって思ってる、
うんうん、
はい。
同級生、ね。
そう、同級生がいるんですよ、ね。
男の子。
まあ、ちょっと、どうですかね、ハットコマさん。スクールカーストで言うと、中の下ぐらい。
まあ、そうですね。
下の上ぐらい。
まあ、あんま目立たないタイプの、まあ、普通の男の子というイメージでいいんじゃないですか。
そうですね。はい。
で、まあ、
その子が、ストーリーテラーとして行くんですけど、
なるほど。まあ、その、ルナちゃんの、まあ、反省を小説で描くわけですよね。
そう。はい、で、まあ、そのパンツを取って、ルナちゃんとその場で入っちゃうんですよ。ということは、ノーパンだったら飲まれっていう感じなんですけど。
なるほどね。
はい。
ルナちゃんもルナちゃんで、はい、うん、まあ意外にその、いじめ、どぎついじめを受けている割には、まあ結構タフというか。
そうですね、やっぱりメンタル強い、ね。
まあちょっとひょうひょうとしてる感じはあるんですよね。うん。はいはいはい。まあだからそのいじめられる原因っていうのは、うん、まあやっぱりちょっとその周りと変わってるからと。
そうですね。で、ある日、そんな日、日常があって、
はい、
そしたらね、クラスのこれ多分、
うん、
あの、イケてるグループの、ね。
まさに。
そう、ケンショウくんって子がいるんですけど、ちょっとヤンキーっぽい。
スクールカーストの頂点ですね。
ですね、はい。で、その子が、ルナちゃんの机に入って、机の横を通った時に、
はい、
ポーチに手がガンって当たっちゃって、
うん、
で、ポンってね、その中に、ポーチの中のものが落ちるんですよ。
はいはい、
でそれはなんか、パケに入ってた、
うん、
パケですよ、パケ。
なるほどね。
パケに入ってたなんかこう、得体の知れない物体があって。
なるほどね。うん、違法なやつ、ね。
そうそう。で、これ、ケンショウ君が何これって言って、ピ、うん、まあ、ちょっとピーが入る言葉を言っちゃうんですけど、そしたら、いや、違います、それ。モグサです。
違うんだ。
そう。モグサですって
言
う
んです。モグサなんだ。
はい。まあ、モグサってのは何かっていうとね、まあ、お灸の時に使う、この、まあ、温めるために使う、まあ。
ピップエレキ板の中に入ってるやつね。
え、ピップのエレキ板の中にモグサ入って
ん
の？
入ってんじゃないですか。
いや、入ってないでしょ。
入ってないですか。
入ってないと思うよ。
けどなんか、僕らがすごいちっちゃい時おばあちゃんとかギリギリやってたかもしれないです。お灸って。
まあ、天然灸とかはね、あの薬局で今でも買えると思うんですよ。
あ、う
ん、
あそうか。ピッペエレキ板はあれ磁力だ。そうだそうだ。だからあの、とにかく、ちょっと燃やして、
そうそうそう。
お線香とかでちょっと燃やして、みたいな、のはなんかギリギリおばあちゃんとかやってた思い出があります、ね。
あ、うちのおばあちゃんもやってました。リューバーさんね。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、クラスメートが。
お灸ですね。
そう。で、クラスメートが、あの、ケンショウ君の中に、こいつも多分イケてるグループだと思うんですけど、
はいはい、
あの、ケンショウ君知らないでしょつって、うん、その、そこに入っている赤黒いの、
うん、
なんか血が染み込んだ紙だってっていう。うん、
ああ、なるほど。その、うん、パケの中に入ってるんですね、は
い。そうそうそう。で、なんで血が染み込んだ紙が入ってんのって言って聞くんですけど、そしたらまあ、その友達は、この人宗教の人だから、
うん、
まあ、そこに合理的な理由なんてないんだってって言って。でも、ケンショウ君は結構好奇心旺盛なんで聞くんですよ。
なるほど。
はい、ルナちゃんにね、
はい。
なんで血の紙が入ってんのって言ったら、はい、それは、
うん、
私の血は、歌人に愛されているので、
うん、
そこに歌人が左右して、よりお灸の効果が上がるからです。歌、うん、人っていうのは火の神って書いて、歌人なんですけど。
はいはい
はいはい、で、まあ、友達が、ほら、合理的な理由なんてないっしょと言うんですけどね。うん、でも、
もはや意味不明ですよね。
まあ、確かに。
今のところ。
意味わかんない。だけど、ケンショウ君は、
はい、
まあ、好奇心旺盛というか、まあ、淡々と、は
い、いろいろ聞くわけですよ、ね。
そう、それ、便秘にも効果あんのとか言って。
うん。ちょっとお腹が弱いんですよ、ね。
そうそう、昨日と今日、うんこ俺出てないんだけど。
うん、
そしたらなんか、ルナちゃんが、顔とか脈診とかして、
はい、
いきなり持ってたマジックテープで、
うん、
あ、マジックペンで、
はい、
おへその周りにね、こう、ツボの跡をつけるんですよ。
はい。
はい。
うん、
で、ケンショウ君これ、お試しパックあげますので、って、うん、その草をあげるんですね。
はい、はい、
で、
はい、
自分家でお灸ここに当ててみてっつって、ああ、うちが出るツボなんでって言うんですよ。
まあお試しパックみたいなですね。ドモホルンリンクル的な、はい。
そうそう、あのその後資料がもう半永久的に届くんです。
まあ。
まあそれも、ね、あれもビジネスですね。
ビジネス
ね、そういうビジネスですね。
はい、
はい、はい。でまああの結局そのスバルのナレーションでね、
うん、
ルナちゃんがいじめられる理由が二つあって、
うん、
一つ目は、
まあ、二つどこじゃない気もしますけれど、
まあ一つ目は、はい、この学校の民度が低いから、
うんうん、
まあまあ地域によってねやっぱ、まあ地域というか偏差値があんま良くないのかな、わかんないけど、
いじめってそもそもそういうもんですから、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあでもね偏差値高い学校でもいじめはあると思うけどね、
あ、まあ偏差値と民度はまた違いますからね、
そうそうそう、で、はい、いじめられる理由のもう一つが、
はい、
まあ、彼女が、うん、歌人の子だから。
歌人、
うん、
あ、
まあだから結局宗教をねおうちがやられてるんで、
おー、うん、なるほど、
はい、
だからまあ表現としてはこの漫画の方神の子なんて言われてますね、
そうですね、
だからこう
キリストと一緒ですよ、
そういうことですよね、
はい、
あ、ほんでそのさっき言った、うん、赤い紙が入ってるっていうのも、はいはい、モグさんが一緒に入ってるのも、うん、実はそのルナちゃん
そう
のその処女の血が染み込んだもの紙が入ってる、
そう経血なんですよ、だからまあ生理の時の血が染み込んで、はい、入ってるっていう、まあブルセラショップっていう感じなんですけど
いやいやいやもう、うん、そういうレベルじゃないですよね、うん、なんかもう癖とかそういうレベルじゃないですよね、
まあでも結構、まあ、
神のまあまあ宗教的な。
まあ生異物ってことですよね。
あ、まあまあ、う
ん、まあ異物じゃないから、ルナちゃん生きてるから。
ね、
結構あれですよね、こう宗教系って、
はい、
まあまあ、僕たちの時代だったらね、本当に高校生の頃、オウム真理教がもう、
そう
すごく話題だったんですけど、まあそれでね、
今思えば、うん、まあまあ、ブームって言ったら、うん、言い方悪いですけれど、はい、文化祭の展示が、僕の隣のクラスは、オウム真理教展でしたからね。
まあ、そうだったっけ、
そうです
。あったね、なんかそれ。はい、やばいよね。
今考えたら、
もう。先生、それ OK 出しちゃダメだよね。
何にもまだ緩い時代
だった。
今だったら絶対先生止めますよね。隣の、クラスから、ずっと文化祭の間で、しょって流れてたんで。
信者おったんか
いやいやいや。信者が分かってないからこそやれたんだと思いますよ。
あ、なるほどね。
だ
って、その時にさ、だから俺は高校在学中の時で地下鉄サリン事件が起きたので、あれは本当に、確かあの時ね、中華料理屋で学校の帰り、
はい、
食べてたら、そのテレビで、本当になんかパニックみたいになってて、
地下
鉄ね、最初何が起こったか分かんなかったもんね、本当、
まあ。今振り返ってからの方が、まあ本当にすごいひどい事件だったんだなっていうことを実感できてます
ね。そのまあそれからねオウムにスポットライトが当たって連日すごいニュースやったじゃないですか。
はい、
でまあその孫子、
はい、
将校のそのお風呂の残り水とか、まあそういうのを本当に
ありがたがって
大金を払って。まあ、その、ご飯にかけて食べるとか、もうちょっと気持ちよくなっちゃう。
本当にね。
ねえ。
なんで本当に改めて、その僕が落ち込んでる時にこの漫画読ませようとしたんです
か。ねえ、徳ちゃんがだって、徳マス、
ね。ああ、まあまあまあまあ、うん、もう一度、僕のその宗教家としてのエネルギーを、かき立てるために。
まあ、宗教家なのか、ね、哲学人なのかわかんないけど。
まあわかんないですけど、まあ言ったら、う
ん
まあ、それと一緒にしちゃいけないですけれど、まあ、
ルナさんちもやってるんですよ。
やってるんですよ。
そうそうそう。うん、
もう、その、ルナシーなんですよ。
言ってんの
ルなんですよ。
あ、そうか。
はい。で、そういうことやってるから、うん、まあ、クラスでも当然ね、変人扱いされちゃいますわね。うん、だからまあ、もちろんこれはいつもいじめっていうものの、話するときに言いますけど、じゃあ直接それがねいじめと直結するっていうのは、まあそれは良くないことなんですが、まあそういうまあきっかけにはなりやすいようなキャラクターではあったと。ああ、
そうですね。でルナでもルナちゃんにもねやっぱり場所があって、
はい、
これ広報部なのかな、学校の広報委員会だ。
はい、
まあ多分そういう学級新聞とかね、
そうですね
多分作るところのまあちょっと。やっぱりメガネかけた、
はい
まあ、ちょっとオタク寄り属性が強い子たちとめっちゃ仲いいんですよ。
はいはい、
でしかもその子たちの、なんかまあ、お給とか、その子たちにお給とかやって、
はい、
まあ、ちょっと小銭を稼いでるっていうね、結構もう、 もうちょっとね、言っちゃうとまあ違法行為なんですけど、
はい。
あの、申請者の資格がないのにね、
はい。
補給して、お金もらっちゃうのはあれなんですけど。まあもう、
高校時代からビジネスを。
ビジネスをしっかりやってる。だから結構しっかりしてるんですよ、この子。
いや、そうですね。
ね。
まあだからその、しっかりしてるという感覚が、まあ、この話を読み進める上で、いろいろ考えさせられる部分はあるんですけどね。
そうそうそう。
はい。なるほど。だから、その、広報部の中では、まあ、その、おたさの姫みたいな感じで言われて。
まあ、イケてるギャルっぽい子たちからは、おたさの姫、おたさの姫。
だから、まあ、その、広報部の男子から、ちょっとこう、ちやほやされたりもして、
ね、
だから、まあ、変な話、ちょっといじめには合ってるけれど、居場所はあったりして、ね。
そうですね。
はい。
うん、まあ、いじめも多分、ルナさんは、まあ、気にしてない
ですね。あんまりそうですね。
まあ、多分、心の中では、まあ、その。
まあ、けど、気にしてたからこそ、うん、この後の悲劇につながる気もしますけどね。
ああ、なるほど。
まあ、あえて言いますけど、まあ、まあ、つうか、捕まるって言ってんだから、悲劇でいいんですけど。
まあ、そうですね。
はい。
まあ、で、次の日ね、あの、ルナさんが学校に登校すると、
うん、
まあ、また、プールの後に、あの、またパンツが黒板に刺さってるんですけど、で、同級、その幼馴染のスバルは、
うん、
いつも傍観者なんですよ。
なるほど。
ね。それ多分ね、スバルは、ルナちゃんのことちょっと好きで、
はい、で助けてあげたい気持ちある。
なんだけど、動けないなら、まあ、いじめを黙認しちゃってる、うん、まあ、こう、その他大勢になっちゃってるんで、うん、まあ、スバルもヘタレなんですけど、ま
あ、あるあるですよ、ね。
そうそうそう。まあ、ケンショウ君は、もう、スッと、うん、
なるほど。
取って、ルナちゃんに渡して。
はい。
で、飯一緒に行こうぜって。
おー、なるほど。まあちょっとその、新旧にも興味あるし。
そうそう。で、なんかまあ便秘だったって言うじゃないですか。
はい。
めっちゃうんこ出たっていう。
おー。
効果あったんですよね。また、ちょうどね、やっぱお腹周辺の血行良くするってすごいいいことだし。
はいはい。
まあ、
まあ、温めるわけですから、ね。
温めると、まあ自律神経、ね。
うんうんうん、
交感神経。
まあそれは、
交感神経のバランスが
良くなって、まあ、科学的にも。
そう、証明されてるんで。
はいはいはい。
うん、交換試験員になってリラックスしてね、それで便通が良くなった
な、まあ、とにかくそのイケてるグループの男の子が初めてそのいじめられてるルナちゃんをこうさりげなく助けるんですよね。
で、まあお腹が痛くなっちゃったり便秘だから、
うん、
なんかケンショ君バイトでねなかなか困ってたんですよ、
うん、
でもそれが解決してすごい、うん、信頼関係が生まれるんですよね、
うん、
ルナちゃんと。で、また、うなちゃんまた、お給してあげるから、
はい、
技術室においでって言うんですよね。技術室というのはさっきのあの、広報委員会があるところなんですけど、はい。
はい
はい
はい、
で、まあ、スバルはそれを聞きながら、
うん、
まあ、取ってあげた方がいいならそうしたけど、俺は取ってあげたことがないっていう、なんか自問自答してるんですよね。
まあまあ、はい、はい、
はい。まあ、要は差ですよね。
なるほど、ね。
ね。
はい。
で、ケンショウ君、技術室に行くんですよ、
うん、
そうするとまあそのオタクのやつらがバーっているんですけど、
うんうん、
でなんかあの2000円って言われて、え、金取んのってみたいになって現象、
はいはいはい、
まあ、だけど全然効果あるからやるよって言って、
うん、
はい、
うん、まあその時もね周りはね当たり前だろうみたいなね、
うん、そうそうそ
う、うん、
なんかイラストレーターにさらっと書いてもらってとか書いてとか言うなっていうなんかこれなんか漫画家先生の心の声じゃないかと思うんですけど、
いやいや、まあまあまあ、そういうのありますよ。
そうそう、いや自分言われますよ、ちょっと問題とか言って言われますよ、
はいはいはい、技術系はね、
そう、
はい、
まあまあまあ、
うん、そういう問題も挟みつつ、うん、いやちゃんとじゃあお金も払いますと2000円ぐらいだったかな、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、払って、うん、まあそこで改めてそのお給をね、
うん、
はい、
やってもらう、
ね、まあ受けると、
はい、で、まあ、結局でもそれで、なんか、広報委員の奴らは、なんか、ケンショウ君に、と、ルナちゃんになんか、ちょっとフラグが立ちかかってるのを察して、
まあ、そう
なんかもう、ああ、冷めたみたいな感じになって、もういいわ、みたいな感じになっちゃうんですけど、
まあね、それはもうね、
うん、
イケてるグループの人間がね、イケてないグループに、もう土足で入ってくるっていうのは、もうほぼ犯罪だよ、ほぼ犯罪ですから、ね。
それでもう捕まっちゃうからね。
いや、もう、それで捕まったんじゃないかなっていうぐらい、
うん、
罪ではあるんですけれど、うん、まあ、ケンショウ君はね、
うん、
まあ、陽キャですから、
うん、
全然気にしてないですからね。
う
ん、
そう、
うん、
で、今度、あんたの家新旧院なんだろう、行ってもいいって言うんですけど、
あ、はいはい、
ダメって言うんですよ。
踏み込んできますね。
うん。うなちゃん、ダメって言うんですよ。うち汚いからっていう理由で、
うん。
で、ここにもまたちょっとチェックポイントがあって、
はい、
まあ、やっぱ家がね、ちょっと宗教やってるから、
まあ、そうですね。
まあ、ちょっと、 まあ恥ずかしいじゃないけど、嫌われたくないっていう多分心理が働いてるのか。だから
もうその時点で、うん、ルナちゃんはケンショウくんに、もう心惹かれてますよね。
そうなんですよ。で、ルナちゃんは、そのやっぱ、歌人の子なんで、はい、その、恋をしちゃダメっていう制約があるんですよ。
なんかあるんですよね。
そう、10日交換ですね。
はいはい、はい。
10日なのかわかんないけど、
はい。なんかそういう決まりがあるんですよね。まあ、
そう、歌人から力をもらう代わりに、はい。もう、一生恋愛しちゃダメっていう、厳しい、制約があるんで。
AKB みたいなもんですね。
うん。はい、うん、もしなんかバレたら坊主にしないといけないっていう。なるほど。代償払うの。はい、
まあまあ、その後は、だいぶ人気 YouTuber と幸せになれますけど。
なるほど。
ああ、まあ、歌人はそうもいかないと。
うん。そうなん
ですね。まあ、いろいろ制約があるわけですよね。だから恋もしちゃいけないと。
そう。で、そのことを、ケンショウ君に語ると、うん、
はい、
いや、かっこいいよ、みたいな、
うん。
で、生まれた時から与えられた使命、逃げずにやってきたんだろうって。あ、それって美しいよ、みたいな。
うわ、ね、うん、もう、まあ、陽キャの悪いとこが、まあ、いいとこでもあるんでしょうけど、うん、悪いとこは出てますね。
う
ん、
そうですね。まあ、そんなこと言われたら、トクンってなっちゃいますよね。
うん、トクンってなっちゃう、
ね、トクンですよね。
トクン、トゥンク、トゥンクですよ。
うん、
はい、はい、はい。
で、その日から、ラちゃんがちょっと変わるんですよ。なんか、まあ、今までこうなんか、地味なヘアバンとかつけたのが、なんかもうこう、
ね、ちょっとね、カチュー
シャとかね。
コスメにも興味持ったり、ね。持ったり。
で、しかもメガネっ子だったんですよ。
はいはい、はい。
それがコンタクトになったり。で、ちょっとメイクとかし始めちゃって。
まあまあ、それは青春ですけどね。
委員会にも顔出さなくなって、予約制になったりとか、だんだん変わってって。で、スバルには、で、スバルはもうガツンと行ったるって言うんですけど、会うと当然何も言えないんですよ。誰なんで。で、なんかいろいろ聞くんですよね。私って、スバルどうも私って可愛い系綺麗系とか聞くんですよね。
もうどんどんこう変わってっちゃうわけですね。
ケンショウ君どっち好きだと思うみたいな。
まあ、スバルとしては、ルナちゃんに好意を寄せてますからね。
そうですね。
まあ、複雑でしょうね、もうその
三角関係ですよ。
結局、陽キャかいと。
そう。で、まあ、ある日、
結局イケメン好きかいみたいなね。
そうそうそう、持ってとくやつで、ね、イケメンが結局、はいはいはい、で、まあある日またね、結局それから仲良くなってるんで、うん、お昼ご飯一緒に食べてて、ルナちゃんとケンショウは、
う
ん、そしたらルナちゃんがいきなり、
はい、
まあだからちょっとやっぱりちょっと恋愛経験がない人の悪い癖で、
はいはい、
いきなり告っちゃうんですよ。
なるほどね。
好きですって言って、はいはい、ご飯食べてるのに、
うん、
うん、ケンショウ君の優しくてまっすぐなところが好きですみたいな。
なるほど、はいはい、はい。
そしたら、うん、ケンショウ君が、うん、え、神の子は神の子どうすんのって聞くんですよ。
なるほどね。
で、ルナちゃんなんて、
恋愛しちゃダメ
なの？それルナちゃんなんて回答すると思います？
なんて言いましたっけ？秋元先生がいいっつったみたいな。
いや違
いましたっけ？
秋元先生関係ないから。
関係ないですか？
うん、
はい。
多分、なんとかなるって言っちゃうんです
よ。あなるほど。それはもう、ケンショウ君からするとちょっと、冷める感じですね。
なんじゃそりゃ、美しくないって。
そんなもんか
よ。美しくないよって。
うん、
軽く、まあ、じゃあね、
うん。罪な男ですね。
本当さ、自分でフラグ立てといてね。
ねうん、まあまあ、別に、まあ、悪くないですけどね。
うん、
悪くないんですけれど、うん、やっぱりその、スクールカースト上位の人の罪でもあるんですよ。うん、それは、
まあまあまあ、
あれかも、理不尽に感じるかもしれないですけれど、うんうん、もう本当に、優しくすんなと。近づくなっちゅう話ですよ。まあ、こっちはこっちでやってんだからと。
もうサウザーですよ。こんなに苦しいなら愛などいらぬですよね。
いやいやサウザーはどっちかというと陽キャじゃないですけどね。は
い、陽キャじゃないか。
めちゃくちゃ光ってましたけど。あ、はい、あ、だからまあ。
奥義出した時な。
まあ、とにかく、ちょっと、ルナちゃんが、ちょっと、心を、恋をしてしまったことに対して、なんですか、ケンショウ君は、
うん、もうそんないらんやろみたいな。
ああ、うん、なんか逆に冷めたわみたいな感じで、そりゃルナちゃんがしたらショックですよ、ね。
そうですね。で次の日からちょっとルナちゃん体調崩して学校休んじゃうんですよね。
あ、
うん、
失恋っすね。
いや、まあ、失恋のこれ失恋のショックなのかなわかんないけど、ルナちゃんはまあ歌人が私にバチを与えてると、
はい、
恋しちゃったから。
なるほど。
まあ普通に考えてちょっとメンタルやられて寝込んでるかな、それで体調崩してるのかなって思うんだけど、まあ、ルナちゃんはそう捉えてるんですよね。
宗教的に。
そう、宗教的に捉えてるんですね。
罰だと。
そう。
神の罰だと。
で、スバルが心配で来た時に、
はい、
で、スバル、ケンショウ君に伝えてほしいことがあるって言って、で、まあ、スバルがケンショウ君に、あれ罰ゲームだったんだよ、実は、って、うちらの、って。告白。
苦しいですね。
うん、 まあ、委員会で、そのね、人生ゲームやって、ルナちゃんが最下位だったから、罰ゲームで、告白あるじゃないですか、告白ゲームみたいなね。
本来、陽キャが仕掛けてくれるやつ
ですよ、ね。そう、ほんとそうだよね。ほんと逆だよね。
まあ、けど、その苦しい言い訳も、
うん、一応、そう、聞くんですよ。
そう
なんだ、罰ゲームかって。しかも、ケンショウ君ね、いいやつなんですよね。
いいやつっていうかね。
純粋なのかな、これ。うん。
そうそうそう。だから、純粋っていうかね、これは難しいとこですけどね。だから、要するになんかこう、全部響いてないんですよ。
ああ、そうなの、これ。
いや、だから、何にも、ケンショウ君翻弄できてないわけですから、ルナちゃんは。まあまあ、
確かに確かに。そう
罰ゲームって言ったら、って普通だったらもう、本当に、トラウマになるような出来事だけど、なんだ、なんだ、そうなんだ、よかったみたいな。何にも響いてないですから。
で、CQ員、じゃあ今度また行かしてよ、みたいな。
はい。だからまあ、ルナちゃんとしては逆に辛いみたいなところあると思いますよ。
う
ん、
そうですね。で、まあ、多分これルナちゃんが新居に連れてきてって言ったと思うんですけど、
うん、
で、スバルと一緒に行くんですよ、
はい。
で、そうすると、ルナちゃんが入って入ってみたいな感じで入ってみると、
はい、
ルナちゃんの前に、おじいちゃんがもう地面に、もう頭をこすりつけて、土下座してるんですよ。
信者ね。
そう。で、ありがとうございました、ありがとうございました、つって。で、ちょうど今、アスバルケンショウ君、ちょうど今、施術が終わったとこ、みたいな感じで、も
う
JK が、おじいちゃんをひざまずかせてるって何のプレイやねんって話なんですけど。
まあまあまあまあ、まあ。本来だったらね。
う
ん、
そう。
何の店って思いますけれど。
だけど、まあ、ここ新旧院なんでね。
はいはいはい、
で、ケンショウ君ゆっくり見てって、罰ゲームのお弁になるかわかんないけど、ケンショウ君いつかビジネスやりたいって言ったから、うちみたいな信者ビジネスでよかった。良ければって。
あ、
信者の前で信者ビジネスって言っちゃってるんですよ。
なるほどね。
うん、
まあ、そこはまだ若いですからね。
まあね。
で、こっからだからビジネス職が出てくるんですよ。
うん、そうそう。で、ケンショウ君は、もう、すげえ、かっこいいってもう、目をキラキラ光らして、俺もやりてえってなるんですよね。はい。
なるほど。で、そっから、
はい、
まあ、その、小説家になりたいね。
うん、
あの男の子と3人で、うんうん、まあその文化祭の、うん、まあ最終日までに、なんか、お互いのビジネスで、誰が一番売り上げを上げれるかみたいな、勝負をするんですよね、
う
ん。
そうですね、はい。
そっから、まあ、行ったら、うん、まあ、みんなの人生が狂ってくる。
もうライアーゲームが始まるわけですよ。
まあ、というかもう最初から狂ってますけれどね。
え、そう？
いや、それはもう最初からだってもう、その、火の、歌人とか言ってるわけですから、狂ってるんですけれど。
めちゃくちゃ言っとる。
いやいやいや、それは、狂ってるっていう表現はあれですけれど、やっぱりこう、何か、盲信してるわけですから。
まあまあ、そうですね。
で、それとビジネスをつなげて、できてるっていうところが、なんかね、ここら辺から僕の苦しいポイントになりますね。
ああ、そうなの、うん。で、まあ、三人はそれぞれ、
僕、歌人までは笑えるタイプなんですけれど。
あ、そうなの。ビジネスになってくると、ちょっともう、
苦しい。ああ、なるほど。辛くなる。
で、まあ、三人がそれぞれビジネスを始めるんですけど、うん、まず、ルナちゃん、
うん。
ルナちゃんは、まあ、恋愛相談。
うん、
まあ、相談、人生相談。
はい、
で、まあ、お金を稼ごうと。
うん、
で、ケンショウ君は、
はい、
まあ、ちょっとホストじゃないけど、
はい、
まあ、その、イケてるから、イケてて、ルックスもいいから、
はい、
まあ、その、まあ、ちょ、スバル君も、あ、ケンショウ君も人生相談という体で女の子に、
まあそうですね、
女の子をターゲットした、まあ、
昼休みにトーク。ケンショウ君を独占できる権利。
から始まるんですよね。
はい
うん、で、スバルは、勉強できない子に勉強を教えるみたいな。
はいはいはい、
うん、まあ。スバル頭いいんですよね。
はいはいはい、
うん。で、3人が、まあ、それぞれ、やり方を、うん、やり、それぞれのやり方で、やるんですよね。
はいはい、
で、まあ、ケンショウ君は、最初めっちゃ安いんですよ、うん。確か500円とかなんですよ。
そうですね。
で、500円から始まるんですけど、
はい、
まあ、その、まあ、やっぱりいるんですよ。ケンショウ君のことが好きな。
まあ、
なるほ
ど
ね。そうすると500円安ってなって、
はい、
払って、
はい、
お金払って、
はい、
まあ、何日か会うんですけど、はい、で、次の日会おうとすると、ごめんっつって、1000円で俺と話したい子がいるからって言って、
あ
ごめんなっつって、俺もお金、うち母子家庭でお金が必要でさ、って言うと、なんだ、じゃあ、もっと早く言ってよって、うん、私2000円払うからって、かぶせてくるんですよ。ホストですよね、これ、ホスト業界ですよね、これ、間違いなく。うん、
なるほど。
私ホストの手法ですよ、これ。
ドンペリーニを入れ
るから、つって、はいはい席。席座っててよ、みたいな。
高校生の話ですからね。
そうっす。
はい。
で、さらに、まあ、ルナちゃんのがすごいのは、うん、その、 だから、で、ケンショウくんのこと、当然好きなわけじゃないですか。
はい。
で、まあ、そういう子の相談にも乗るようになるんですよね。
うん。
だから、まあ、もう、ウィンウィンで回ってるみたいな、はい、お互い。
はい。
うん。
はい。はい。
っていうので、物語は進んでいくみたいな。
なるほど。もう、この時点で、
はい、
ルナちゃんは、
はい、
その、ケンショウくんに対しての復讐も始まってる
んですね。そうなんですよ。
はい。
うん、私の心をもてあそんだじゃないけど、
うん。
まあ、こうね。
完全なる逆恨みですけど。
逆恨みだね、これは。はい、うん。あれでも本当に復讐をしたくてこれ、こうなったのかな、うん、多分好きっていう嫌いを、気持ちを、それに置き換えてるだけだよね、多分。
まあそうでしょう ね、うん。まあちょっとだからいろんな意味で恥ずかしかったっていうのがあるんでしょうね。
まあね、クラスメートの前でね、
まあまあ嫉妬というか、まあわかんないですけれど、うんうんうんうん、まあけどそういう複雑な感情で、まあけど復讐ってそんなもんですよね。
そうですか。
いや、たまに、こう、現実のニュースでもあるじゃないですか、なんか。あの好きだった人を
刺し殺しちゃうとか
みたいな
ね、
だからあれだってよくまあ分かんないじゃないですか。分かんないけれどやっぱりその好きという感情が怒りにこう切り替わっちゃう瞬間とかっていうのはやっぱり人間あるだと思うんですよ。思いが強ければ強いほどね、
うんうんうん、
はい。だから僕はまあそんなね、うん、その復讐に気持ちが変わるほど人を好きになったことはないの、
うん、
まあ、むしろすごいなとは思う。
恨まれる方はあるんじゃないの。
いやいやいや、わからないですけれど、はい、だからそういう意味ではルナちゃんもそういうところはあったと思います。
まあまあそうですね。
だから基本は確かに杉が言う通り好きという感情からだったと思うんですけれど、
まあ、好きが大きければ大きいほどやっぱそのね、それがなくなった時の気持ちが反転して、
まあまあ、
その怒りの原動力になっちゃいますからね、まあ、やっぱり裏切られたとかね。
なんかそうなんですよ。そうなっちゃったりすることって、まあ、往々にある話ではあると思うんですが、
そうですね、はい、
で、まあ、それを、まあ、なんかそのビジネスとして、ケンショウ君をはめてこうみたいなね、やり口になってっちゃうわけですよ。
そうですね。
で、これの、やっぱりこの漫画の怖いところは、
はい、
そのまま、大人になるまで引きずっちゃう話なんでね。
ああ、まあまあ、そう、一気にそこ行っちゃう。
まあ、ちょっとこれ、うん、ペース的に。
ああ、そっか、今何分？
もう40分ぐらい。
え、マジで？
はい。
早いな。
そうです。
ああ、そうかそうか、
うん。もう今回ストーリー説明だけで。いや、いいんですけど。
う
ん、はい。
まあまあそうですね。でまあ結局これでまあ信者恋愛ビジネス相談とかで、ケンショウ君がトップ取るんですよ。
うん。
うん、ね。
そう。
で、スバル、ルナちゃんが2位で、スバルが3位だったんですけど、
はいはい、で、まあ、スバルはちょっとしたここのポイントとして、
うん、
途中で、
うん、
ルナちゃんのその自叙伝を書きたいっていう話を、
ね、言うんですよね。で、許可、本人に許可を取るんですよね。
そうそう。
そしたらルナちゃんはいきなり、
うん、
え、じゃあ50万でいいって、え、金取んのってなったら、そりゃそうだよ、みたいなこと言って、で、いきなり、あ、でもまあ、私たち学生だから30万でいっか、つって、30万ポンと渡すんですよね。俺がもらえるのってなって。
最初はね。
そう。
払わなきゃいけないのかなと思ったら。
違うって言って。
うん。だから私の自叙伝書いてもらえるんだら、つって。高校生なのに。
30万ポンと渡す。
30万ポンと渡しちゃう。だから、それをビジネスのお金に換算すれば、
スバルが。
スバルが。
トップだったかもしれない、
ね。トップだったかもしれないですけど、うん、まあ、それは
農家にした、
ね、農家にしたので、うんうん、まあ、誰でしたっけ、
ケンショウ君が優勝。
ケンショウ君が優勝しちゃうっていう。はい、はい。
で、まあ、その、まあ、ね、文化祭がね、あって、うん、お化け屋敷とかやって、
うん、
で、ルナちゃんも座敷わらしの格好とか似合うとか言ってさせられるんですけど、で、ルナちゃんもその結構、女の子たちのね、恋愛相談とか乗ってるから、割と仲良くなるんですよね、女の子たちと。
そうですね。
ね。で、まあ、はい、結構いい感じでやって、で、文化祭の日になって、
うん、
で、ケンショウ君が、フランクフルトとかを、
うん、
ルナちゃんに食べさせてて。
あれは、どういう、なんなんですかね。
じゃあ、プレイですね、あれは。うん。
あれ、うん、なんか、だいぶ重要なポイントになってますけど、うん、あれはどういう、ね、そのまんまの表現なんですか？
いや、自分的にはなんかちょっとこう、まあ、高校生だから描かなかったけど、
はいはい、はい。
ちょっとこう、性的な、
はいはい。
ものを連想させるものをしてんのかなって僕は思ったんですけど。
比喩表現。
そう、比喩表現。
あ、比喩表現
で、僕は捉えました。
あ、そうですか、
はい。F がつくやつです。
あ、
うん、で、そしたら倒れちゃうんですよ、ルナちゃんが。
そうそうそう。
もこもこってやってて。
あれ、比喩表現、
ね、比喩表現でしょ、あれ、どう考えても。
あ、そうなんですか。
うん。だって、文化祭の時に F できねえからさ、やってるやつがいるかもしれないけど。
はいはいはい。ああ、いや、僕は、いや、
違うの、
僕はまあどっちでもいいですけれど、うん、なんか、まあ、ルナちゃんはね、うん、1回告白したけれど、うん、まあちょっと相手は全然乗ってこなくて、うんうん、それの復讐でそのビジネスで仕返ししてやろうみたいになったけれど、口に、うん、ケンショウ君が
フランクフルト
グッて突っ込んだら、うん、やっぱ好きってなったっていう、
まだその気持ちもあると思うんだけど、それプラスそのだから性的なことをルナちゃんが、うん、連想させちゃったから、うん、歌人のこう怒りに触れて倒れちゃったんじゃないかと俺思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
ちょっとこの辺は必要夏子先生にぜひ聞いてみたいところです。
とにかくもう、はい、フランクフルトを口に突っ込んだだけでもう一発逆転したんですまた。
ケンショウ君がね。
ケンショウ君が。
そう、トクン、トクトクンになっちゃった。
なっちゃったっていう。まあ、まあ、じゃあそこは高校生だからそういうこともあるっていうことにしときましょう。う
ん、で、倒れちゃうんですよ、ルナちゃん。
そうそうそう。
で、ルナちゃんが倒れて、うんうん、で、あの、しばらくちょっとまた学校に、あ、そのままもう学校を辞めちゃうんですね、確かルナちゃん。
そう。フランクフルト口にの奥まで突っ込まれてね。で学校辞めちゃった。
で、スバル君も連絡が取れなくて、で、
方法なのかな。
で、そっからもう一気に時が流れて、大人の。
ああ。
もう時間軸になっちゃうんです
よ。あそこだけだから僕はちょっと謎といえば謎ですね。うん、
なるほど。
あ、ヒュー方法だったのかな。
いや、わかんないです。それをちょっと必要な夏子先生に聞いてみないと。ぜひ、あの、X で聞いてみようと思います。
はい、はい、はい。
あの、
なるほど、ね。
で、そんで結局、まあそこからは、じゃあ、あの、ぜひ原作を、全4巻なんでるなし。
あ、こっから。
うん、大人になって、大人になったら、じゃあ、ケンショウ君とスバルと、夏子、ね、ルナちゃんの3人の人間関係どうなっていく、で、ルナちゃんがどうして逮捕されるのか、まあね、この辺すごいラスト2巻、
すごい、まあまあそうですね、
すごい展開なんで、展開が待ってるんで、
ここからはじゃあ読んでいただきましょうか、
ぜひ全4巻なんで、
あ、そうです
か、あのね、本当に面白いんで、
いやだから僕はなんかその、うん、まあもちろんテーマとしては深
い
テーマなんですけれど、うんうん、ちょっとこう、ちょっと現実的じゃない気もしましたね。
何が？
いや、なんかこんなに、うん、こんなになんか、浅はかじゃないだろうとも思いました、人間ってものは。
何が浅はかなの？
いやいやいや、だから、いや、結局、
高校生の自分見てみ、浅はかやった
よ。いや、浅はかでしたよ。浅はかでしたけれど、まあ、その大きなテーマとしては、その恋と欲に溺れてってしまう、その人間の弱さみたいな部分を、
まあまあまあまあ。
まあ、言ったら描いてるんですけれど。
まあまあ、そうですね。
いや、僕はもうちょっと人間で理性的なんじゃないかなとも思ったりもするんですけど、いや、その高校時代っていうのはね、いやもう例えばもうそのそう頭の中そういうことでいっぱいフランクフルトのことでいっぱいみたいない
やそうだったでしょ、
それはそうですけれど、うん、なんでしょうね、うん、まあまあもちろんこれはあの作品なのでね、
うん、
まあその多少こう過剰には描いてるんですけれど、うん、なんか僕はちょっとなんかその自分の、
うん、
シチュエーションにもちょっと照らし合わせちゃう癖があるのでね、うん、漫画を読むときにね、なんかそれはちょっとないだろうとは思いましたけどね、そんなもんなんですかね、
そんなもんだと思うよ、
そんな、じゃあ杉はそんなもんかなと思ったってことです、
思った思った、まあ、あ、まあ、それよりもやっぱりそのね、その宗教スピリチュアルビジネス、あ、まあ、プラス、あと恋愛のエッセンスがうまいこと絡み合って、すごいね、こう、ヒューマンドラマを生み出してるのが、石津夏子先生のすごい仕事だなと、
ね、これは、もっと、どこまで踏み込んでいいのかわからないですけれど、うん、その、なんていうのかな、この、盲信するという、
うん、まあ、さっきのオウム真理教じゃないけどね。
はい。
だから、
そこの真理のあれかもしれないですね。
そう、まあ、結局さ、その、価値っていうのはさ、当然、その人にしか測れないものじゃない。
例えば、ね、
まあ、自分たちは興味ない、
まあまあまあまあ、
アイドルの主権に、
まあ、そうだね。
CD をさ、めっちゃ買って、
もう全財産つぎ込むような
人たちもいるわけだもんね。
気持ちがね。
うん、まあ結局そういうのと一緒ですよね。
まあ一緒ですね、うんうん。
心理的には。
心理的にはそうなんです。
まあだってアイドルって偶像って意味でもあるもんでさ、もともとは。だから、偶像ですよね。偶像崇拝ですよ。
だから、そこは、だから、わかるんですけれど、 で僕は、うん、その自分は大丈夫っていう意味じゃないですけれど、
うん、いやだから徳ちゃんだ仕掛けたい側じゃない結局言っちゃうと仕掛けたい側じゃない
いやいやいやいやいやいや
身の構え仕掛けたい側
そういう話になっちゃうでしょ。
そうかそうか、いやいやいや、じゃあまあごめん、接骨院の院長的に、はい、あのそういう鍼灸院のね、
うん、
そういうスピリチュアル結構ねあれなんですよ、結局鍼灸院鍼灸って、うん、東洋医学ベースだもんね、
はいはいはい、
まあちょっと西洋医学、まあだから現代医学とはちょっと別の派生なんですよ、は
い、漢方的なね、な
そうす、考え方とかがやっぱり、うん、あの割とこう
ちょっとその科学で証明されきってない部分もあるってことですか。
まあ、現代医学だと、まあ、その証明できないというか、はい、まあ、証明しようとは最近の東洋医学の人たちもしようとするんですけど、
けど
まあ、またちょっと説明できない部分とかね。
西洋医学はもうその直接行くタイプですからね。
いや、そういうわけじゃないけど、まあ、科学がやっぱベースなんで。
ああ、なるほど、うん。はいはいはい。
で、まあその、で、結構やっぱりね、まあ、スピリチュアルにすごい傾倒してる人たちって、ある一定数やっぱいるんですよ。
いやー、けどなんか、だいぶいるっちゃいますよね。
うん、いやー、まあ、X とか見るとね、すごいいますよね。SNS の世界にはね。
だから別にこれは宗教に限らずなんです
けど。まあ、だから、わかりやすく言うと、まあ、木っていう言葉があるじゃないですか。木。
はいはい、
まあ、俺、ね、僕たちの大好きなドラゴンボールでもね。
うん、
はー。はーですよ。はー。木を探るですよ。だから、まあ、ああいう、まあ、日本の、その、カルチャーとして、カルチャーというか、風土として、うん、はい、まあ、ああいうのがやっぱすんなり受け入れられる、その、土台があるんですよね。
はいはい、はい。
まず土台があるんですよ。はい、だから、まあ、木っていう言葉を、で、やっぱああいうサブカルからの影響も多いかもしれないですけど、まあ動画とかもあるじゃないですか。木でこう相手を倒したりとか、まあ僕格闘技やってるからね、そういう動画ちょっと見るのすごい好きなんですけど、
はいはいはい、
絶対ねえだろうと思いながら見てるんですけど、
いやだからそこはすごい、はい、そうですね。この作品はすごい、じゃあそこはすごく、関係してくる部分ですね。
そう。で、結局、まあ、そういうのを、自分本当に、自分すごい力を持ってるんだ。で、それを本当に伝えたいんだって思ってる人たちと、ルラちゃんみたいに、でもルラちゃんもね、家人の力ある程度信じてると思うんですよ。ただそれをうまいことビジネスに転じてる。だから、100%、嘘ではない。
そう。
とは思ってるんですよね、自分は。だから、それを、まあ、うまいことお金に転換してる人たちと、もっと、立ちが悪いのは、インチキだけど、それをうまいこと信じさせて、ビジネスにしてる人たち。
まあ、っていう人もいるでしょう、ね。
だから、まあ、そのレベルがあるんだけど、結局、でもそれどれも、やっぱりその、なんだろう、古代広告って言ったらなんだけど、
そうっすね。
そう。だから、その人にとって、お金を払う人たちにとって、唯一無二の存在になって、お金を払わしてるってところがやっぱすごいですよね。
まあ、そう。
代価が効かないんですよ。
はいはい。
だから、ね、アイドルの握手券、そのアイドルじゃないとダメ。
うん、
でルナちゃんのモグサじゃないとダメっていう風に価値観を作ってるわけだもんね。
そうね。
まあブランディングですよね。うん、
いやだからそこがすごくなんかこう、うん、今の僕の心境においては、
はい、
すごくなんかこうモヤモヤする部分ではあったんですよ。
なんで？トクマスじゃないとダメなもの作れよ。
で、だから僕は、うん、その、またね、徳増武士になっちゃうかもしれないですけれど、
はい、
もう、言ったら、
はい、
こういうことが一番嫌いなわけですよ。
そうなの？
いや、一番嫌いなんですよ。
ルナちゃんみたいなビジネスやってる人が一番嫌いってこと？
いやー、まあ、あえて言いましょう。もうむちゃくちゃ嫌いなんですよ。
うん、
で、まあ、言ったらそれを、うん、いや、嫌いっていう言い方は変ですね。
じゃあ苦手。
苦手というか、うん、まあ一番脅威ですよね。
脅威、まあ怖いですよね。まあ、
だからなんか、うん、一番ポップ、いや僕の中でもポップですらないんですけれど、うんうん、AKB、いやまあまあこういう特定もしない方がいいんですけれどね。握、うんうんうん、手券の件とかも、
うん、
まあ言ったら僕あの課金とかでもそうなんですけれど、まあ
徳ちゃんの知り合いにもね、すげえ課金してる、重課金者がいるってこと
です
ね。
そうなんですよ。いや、うん、気持ちはわかるんですよ。
うん、
気持ちがわかるって言ったらなんですよ。仕組みはわかるんですけれど、うんうんうん、やっぱり結構罪だなと思うんですよね。うん、いや、なんでそんなにいけちゃうんすかね。
いや、まあ、
っていうか、
盲信でしょうね、やっぱり。
もはや一周して、うん、羨ましさもある。
ああ、そんだけ盲信できるとかね。
はい。
まあだけど、ルナちゃんも作中で言ってたけど、それで人生が変わる転機になったり、まあ仕事へのバイブスになったりとかするんじゃないかな。うん、いや、わかんないけどね、僕は。
で、これは、また、我の話になっちゃう。申し訳ないんですけど、盲信仏がなくなりすぎて、言ったらまあ変な話、僕はその、なんであの時村教だったわけですよ。宗教だったわけですよ。で、それすら、
ちょっと聞いてる人本当誤解するからやめて、それちょっと。
誰も大丈夫、入信者は一人もいなかったんでいいんですけれど、まあまあけど、強いて言えば、その村長のね、渡辺さんとかは、若干、その巻き込んでたわけですから、そういうのからも解放された今、確かに、なんかこう、全否定するようですけれど、盲信するものが一個もないと、確かに、生きる理由って確かに、見出しづらいなっていうのはありますよね。
そうなんですよね。な人間って、例えば仕事
なんか一個盲信してないとダメなのかなとすら思います、
ね。仕事の対価ってお金だと思うんですけど、はい、お金だけだと人間ってやっぱ仕事やれないんですよね。やりがいとか、そのやったことの成果とかがないと、ね、やっぱり仕事って、仕事へのモチベって上がらないんで、やりがいですよね、やりがい。
なんか信じてるものがないと、やっぱ人間で生きていけないのかなというふうにも思いました。だからそれを何を信じるかという、ことによるんですけれど、まあなるべくできればハッピーな、だからまあ、例えばアイドルとかでも、僕は別に基本的にハッピーだと思うんですよ。
まあハッピーでしょうね。めちゃくちゃバイブスあるからね。
基本的にハッピーだと思うんですけれど、やっぱりそれによって、例えばまあ、なんだろうな、こう逆恨みにみたいになっちゃう人もいるじゃないですか。
まあアイドルが結婚したらね、
そうそうそう、裏切られたとか、だから
何言ってんだお前、そこ祝福しろよ本当のファンだったら
って思うけど、やっぱそこでなんかこんなにつぎ込んだのにっていう人も出てくるわけじゃないですか。
まあそうですね。だから結局そこはやっぱ大人になりきれてないというか、まあその
けど
ね、
けど
ワンチャン俺あの子と結婚できるんじゃないと思ってるっていうのがやばいね。
けど肩を持つわけじゃないですけど、それがないと盲信できないじゃないですか。
いやそうなのかな。
いやだってそんな
でもガチファンはそういうの
全部がアイドルの仕組み分かってたら、そんな CD 同じ CD 何枚も買わないでしょ。1枚あればいいんですから。
いやだけどなんか俺が応援してあげないとあの子ダメだからみたいな心理させてんじゃないのやっぱり。
いやだからそういう風になってくると、もうすでにもうそのおかしくなっちゃうわけですよ。だけどおかしくないと応援できないわけですよ。冷静だったら冷静になっちゃうんですよ。
なるほど。
けど人間ってやっぱ盲信してるものがないと、なんかこう生きてる意味みたいのを見出せないみたいなところが、しかも今回このルナシーっていう作品は、そこにこうビジネス的なものも挟まってるのが非常に怖かったですね。
ああ、なるほどね。確かに怖かった。
怖かった
です。まあ確かに、まあ石津夏子先生のね、そのビジュアルタッチ、あのイラストタッチも独特だから、
そう
ルナさんが時々すごい怖い感じは確かにしますよね、ルナちゃんがね。
なんかそのリアルな感じの絵ではないんですけれど、逆にその怖いみたいな ね、
そこ知れぬ何か、こう、何か悪意というか、なんか、ルナさんの底の知れなさを感じたりしますよね。
そうですね。だからまあ、ちょっと僕も、盲信、どうしようかなっていうのありますよね。
俺たちにはポッドキャストがある。
いやいやいや。まあだから、ポッドキャスト盲信ぐらいだったらハッピーですけれど、次はそういうものあります。盲信してるなっていうもの。
盲信してるものか。
次も意外にない方ですよね。そう、冷めてるとかじゃなくて。
いや、まあ僕は、だからサブカルが好きだから。
そうですね。
だから漫画、ゲーム、音楽。フェス、クラブ、とかかな。
けどなんかそこになんかこう、なんていうのかな。それはエンター、娯楽として楽しんでるわけじゃないですか。それ以上のものは、なんかこう、そこに求めないというか。
そうですね。まあ、そんなに盲信してお金をつぎ込むみたいなことはないですね。
だから僕はちょっと今回のこのルナシーという作品を 読んで、うん、今こうやって杉と話して、うん、やっぱり最近の自分と照らし合わせて、うん、やっぱり盲信がないと人間は生きていけないけれど、うん、盲信するとやっぱりこう見失ってしまうことがある、うんうんうんうん、だから別にそれだけいいとか悪いじゃないんですけれど、なんか仕組みとしては感じちゃいましたよね。
まあそうですね。
いや僕はもう本当に今現在盲信物を見失って
模索中ですか。
模索というかまあもう無理じゃないですかね、
うん、ちょっとそんな諦めんなよ。
いやいやいや、だからまあ、あの次の
諦めたらそこで試合終了ですよ。
で次の盲信物も一応、うん、候補はあるんですけ
れど。何ですか。
いやいや、言わないです。
言わないの。
盲信物の候補はあるんですけれど、うんうん、まあけど本当にバカ、なんていうのかな、うん、盲信物なのであんまり言いたくないですね、うん、うーん、まあそのハッピーではありますけどね、くだらないので。
なるほど。
はい。だからちょっとこの作品はちょっとなんか
結構そのいやめちゃ褒め言葉として、
あ、そうそうそうそうそう、
もうね結構危険なね、
危険 な、うん、ちょっとね迷ってる人はあんま読まない方がいいかもしれないですね。なんか
営業妨害室内必要な夏子先生の
だからまあちょっと、うん、まあ、今回の作品のタイトルとしては、うん、ちょっと心が弱ってる人は、うん、作品じゃなくてバンドのルナシを聞いた方がいい漫画かもしれないですね。デザイアをデザイアの方を聞いた方がちょっといいかもしれないです。場合によって、いやこれはおすすめではあるんですけれど、
あ、メンタルが安定してる時に読んだ方がいいってことね。じゃあ逆に、
ちょっと
何今歌人の声
そうなんですよ、うん、僕はちょっと怖かったです。
ああ、なるほど。でも、いや、でもそれはもう、でも石戸夏子さんですよね。やっぱ表現力、ね。
ああ、そうそうそうそう、そう。いや、だからもう作品の素晴らしいとこだと思います。
マジで。
いやー、だからちょっと今後ね、うん、どうなんですかね、その盲信っていうテーマですよね。うん、盲信してきます？
いや、してきますって。なんだよ、質問。まあ、だから入れ込みすぎちゃってやっぱ怖いっすよね。
やっぱ怖いっすよね。
そう、逃げ道じゃないけど、そのなんだろう、バランス大事。
バランスっすね。
そう。まあ例えば投資にしろさ、
そうそうそう、
だから米国、ね、そうアメリカの米国株もう絶対上がるからってで全ポートフォリオぶち込んだら偉くなっちゃうじゃん。
まあそう
だから金とか ねその国債とかこう違うものにね、
まあいろいろね、
まあ捨てを
入れたりとかね、
そう捨てを振り分けた方がまあリスクヘッジできるから。うん、それと一緒じゃない？
うん、いや
アイドルにね、やっぱ全部やっちゃうと、そいつが引退した時にもう終わっちゃうから、
まあ、そうなんですよ。そう
そう、ジム、筋トレとか、そういうのにもちょっと、格闘技とか、
自分の興味があるものしか思いつかないけど。盲信すれば盲信するほど面白いという、この矛盾とかもあったりするんで、
まあ確かに。
一概にこのバランスっていうものが、なんか別に頂点にあるわけではないなというのを、なんかその感じさせられたりもするし、
そうですね。
けどまあ、一番この、精神衛生上安定してたいんだったらやっぱバランスだよってことです。
バランスは大事ですね。
バランスは大事ですよ。バランス大事。はい。そうそうそう。もう、なんか、もう、恋に、狂っちゃいたいとかね。まあそういう方が、を、うん、なんか一概に
ホストめった出しにしちゃうからダメだよ。
なんかそういうのもなんか一概に否定できないけれど、うん、まあ、そうですね。それはおすすめはしないですよね。
まあね。
どんどん行っちゃえよ、つってね。絶対、聖夜くん、いいやつだってとは言えないですからね。なんとなく聖夜くんが誰かわからないですけれど。なるほど。今回はじゃあルナシーという、
はい、ぜひ全4巻なんで皆さんポチってね、
そうですね、
電子書籍でも現物でもポチって読んでみてください。
僕の狂乱ぶりを見たらちょっと読むの怖くなるかもしれない、ね、
狂乱ぶりって今の、ね、このポッドキャストの
乱されてるんでね。
石津夏子先生が聞いてくれたらちょっとドン引きしちゃうよマジで。
いやいや、向こうにドン引きする資格はないでしょ。
仕掛けてきてるからね。
いやいや、仕掛け、
ああ、なるほどね。
もう
まあこんだけ 徳ちゃんのメンタルを、メンタルをざわざわさしてる作品がすごいってこと
ですね。まあ大丈夫ですけど、うん、まあ場合によっちゃ危なかったんで、
なるほど。
ちょっと次回の作品は、
はい、
ちょっとできればざわつかない。
ざわついちゃう。
ちょっと
これもざわついちゃう。
なんかもっと、何ですか、はい、
あ、ポップな漫画だよ、今度。次回は。
もっとなんか、
ポップな漫画。
サザエさんもポップじゃないしな。
ポップですよ。
なんかちょっとポップな。
次の作品
は、
は
い、
三山ですね。
あ、三山。
三山。
なんかあれですか、チーカーみたいな。
まあそうそうそう、そういう感じ。
ちょっとこう、かわいい感じの。
そういう感じです。三山です、三山。
あー、そうですか。
はい。
ちょっと、キャラクターみたいな。はい、
そうそうそう。
ああ。三山ってなんか略ですか？
そう。みーちゃんと山田さん。
それ、うつ漫画じゃん、また。
知ってんのかよ、知ってんのかよ。
知ってるよ。
もう次回やろうかなと思ってます。
もうそれ今、世間騒がせてる漫画じゃないですか。みーちゃんと山田さんでしょ？そう。
もう次回
やろうかなと思ってます。今回と全く同じじゃん。
いや、全然違うよ。
冒頭にもう結末わかってるパターンのやつじゃないですか。
そうだね。そうそうそうそう。
わかりました。
はい。で、ちょっとね、ここでまた一つお知らせがありまして。
あ、はい。
はい。
何すか？
ちょっともう、リスナーの方を驚かせちゃうかもしれないんですけど。
ほう。
はい。私がね、経営した、
はい。
山本接骨院。
ほう。
今月、今これ収録してるのが2月20、
はい。
2かな。2なんですけど、
はい。はい、
2月17日で、
ほう。
住宅17年を迎えました。
あ、おめでとうございます。ね、17周年、はい。
そう、17周年。
ありがとうございます。
で、
変えて。
で、
はい、
終わり。
え
今月で終わりです。
大和接骨院が。
そうですね。一応ちょっとまあ、諸事情があって。
ほう。
まあ、さらなる段階に進むために。
ほう。
ちょっと閉院いたします。
じゃあもう、同時に、この接骨院の本棚というタイトルも、なくなっちゃうじゃないですか。
括弧、休業で。
ああじゃあこれはいつか、
はい、
接骨院をまた復活させたいという思いが、
それはあります。はい、
あると。
あります。
あ、
はい。
じゃあ、それはまたね。
ちょっとね、私46、まあ、来月3月13日で47なんですけど、
47ですね。
ちょっと修行していきます。
あ、なるほど。
家、はい、人の力を得るために。
いえいえいえ。盲信してくるんですね。
そう、ちょっと。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ大和接骨院は、一回、ちょっとその休業という形で、はい、
ちょっと自分の今力の不足をね、もう痛感してるんで、
あ
ちょっと。
けどいずれまた再開させたいと。
そうですね。まあその、まあプランは一応頭の中にあるんですけど、徳ちゃんと一緒で。
まあ、
まあそれがちょっと実現できるかどうかは僕にかかってるんで、僕次第なんで。
じゃあまあその、はい、ちょっとその、ね、休んでる間、
はい、
こちらの接骨院の本棚で漫画を紹介しながら、
はい、
この大和接骨院の復活を待ちましょう。
たら、接骨院の本棚は、続きます。
あ、続くということ。
はい。ドラゴンボール的に言うと、もうちょっと続く。
いや、もうちょっと続くってなると、まあ、はい、来週あたりサイヤ人が出てくるんで ね、
う
ん。まあまあ、ずっと続くといいなというところ
で。はい、だから、次回からは、括弧休業になります。
あ、じゃあ、括弧休業の、接骨院の本棚という。接骨院括弧休業の本棚。
そうですね。
というタイトルに変わりますので。はい、
休業中。
休業中の本棚。
はい。
いや、いいんじゃないですか。だって別に、また復活したいっていう思いがあるわけですから。
そうそうそう。
はい。そこは、じゃあ、まあ、聞いてる人もね。
はい。
はい。まあ、そういう思いを、一緒にね。
そう。あ、ほんで、ケオフィットネス、私がやってる、愛知県小牧市でやってる。
はい。
ケオフィットネス、キックボクシングジム、キックボクシング&フィットネスジムの方は、我が弟、杉浦拓馬と協力して、まだ、続いてきますので、継続しますので。
だからまあ一回ね、ちょっとそういう、うん、じゃあキックボクシングジムの本棚に、あっちも漫画いっぱいあるんでね。
あるですね。長いんだよね、タイトルがね。
ちょ
っと歯切れが悪い。
けどやっぱりそこはその未来に、その希望を、
そう。
込めてという意味で、接骨院、過去休業中の本棚。
はい。
という形で、次回からまた紹介していきたいなと。はい、で、次回が、三山。
三山です。はい。
みーちゃんと山田さんという作品を紹介するということで。はいはい、まあ僕もね、ようやくこうやって再会できるところまで、なんかこう元気を取り戻しましたので。
はい、あ、ポッドキャストをね。
はい。できれば、なるべく、もっとこう、明るい漫画を。
明るいよ。みーちゃん、どんぐりころころ、どんぐりころとかやってるから。
それ聞いただけ辛い。
辛いの、なんで
ということで、また次回、次漫画化してね。
私は一向にカモン、
はい、はい。じゃあちょっと曲紹介最後にお願いします。
はい、セコツイの本棚、はい、エンディングテーマは、スッキリ声のメロディーでお別れしましょう。
それではまた次回。はい、さよなら。
さよなら。ぎっくり腰で泣きそうな日、痛みの波に飲まれた日々、でもここがある宗山とセコイン、終わり小牧がエナジーのエッセン。深呼吸、自由の流れはリズムに集、骨のメロディー、筋肉のハーモニー、痛みを解くその手がシンフォニー、yeah. 希望が溢れ出す笑顔の光から